シゲル・カジワラ、トークトゥートーク。
カジワラ・シゲルのトークトゥートーク。今月のお客様は、飲食コンサルタントの小安大輔さん。前代未聞の不況の中、市場規模24兆円を誇る飲食業界。この好調を受けて、コンサルタントの小安さんのところには、飲食業界へ転職したい人からの相談がたびたび寄せられています。でも、プロの立場から、小安さんは飲食業界へ転職しない方がいい人がいることを指摘します。儲かりそうだから、食べるのが好きだからでは通用しない飲食業界の意外な側面とは。今朝のキーワードは、飲食業界に向いていない人。
飲食店を始めたいっていう人が、例えば小安さんのようなコンサルタントやプロデューサーにお願いすると思うんですけれども、そういう人の中で、あ、これは勘違いだな、基本的に向いてないなっていう人はいますか？やっぱり
います。
どういう人が向いてないですか？
一つはですね、自分が飲食店を行くのが好きっていう方がまず多いんですね。
そりゃそうでしょ。食い物が好きだから食い物の店やりたいわけですよ。
はい、ただよく考えてみると、そういう方って自分がお店を出して、仮に現場に自分が立ってると、自分が一番人のお店に行けない人になってしまうわけですね。
そらそら、自分の店をまず固めなきゃいけないから、はい、時間はなくなりますよね。
そうなんです。
でもその人はいろんなものを食べるのが好きなんですよね。
そうなんです。
そういう趣味を失う。
そうなんです。だからそもそもこう入り口が間違ってるんですよね。
間違ってますね。
自分は飲食業が好き、飲食店が好きっていうのは、お客様の側にいるのが好きな方がやってしまうと、逆にその楽しむ側もに回ることができなくなってしまって、そもそも自分はこんなことがしたかったんだろうかっていうですね。
そんなこと、そんな店開いてから気がつくなよっていう感じですね。
はい、そうですね。あとよくあるパターンは、あまりにも何かに対する思い入れが強すぎてしまって、
いやいや、よくあるあのこだわりの店って、ね、
そうなんです。
その親父の思いのすべてを、
はい、そうです、
人生のすべてをこの店に、
はい、
ありますね。
そのこだわりがお客様から見て、いいねと言えるこだわりであればいいんですけども、そんなことはどうでもいいねというポイントにこだわってる方ってのも非常に多いんですね。
多いです。私はね、あの鳥の剥製があったりするのはちょっと苦手なんですがね。そういうのをものすごい集めてるとかね、
はい、
それからこうなんかハンターなんだね、その人はね、はい、だからこう獲物の剥製をこう並べたりとかね。そういうのを見てくるのはね、ちょっと抵抗があるんだね。うちはでもそれだけ新鮮なものを揃えてるってアピールにのつもりなんだろうけど、はい、嫌なんですよね。
そうですね。
でもその親父さんは、それはお客さんの心を捉えると思ったんでしょうね。
そうなんです。
そういう人いるんですか、やっぱり。
いますね。先ほどのラーメンの話で一つ思い出したんですけど、そういう方がいらっしゃってですね、そのラーメン店主の方が言うには、はい、ラーメンっていうのは熱々で食べるよりも、ちょっとだけスープの温度がぬるい方が、うん、実はスープの味ってのはよく味わえるんだというのがこだわりとして持ってらっしゃるんですね。はいはい。ただお客の立場からいくとですね、ぬるいスープのラーメンは食べたくないぞと。
一般的にね、
はい、やっぱりあれを舌をやけどするんじゃないかと思いながら、ふうふう言いながら食べるのがラーメンの醍醐味であって、うんうん、そうするとですね、オーナーとしてはこうした方が美味しいはずだという思い込みを押し付けてしまうと、うん、お客からすると、はい、そうじゃねえだろうというふうになって嫌われてしまうっていうのは、
いつ行ってもなんかぬるいなと。
そうなんです。
なんか真面目にやってねえんじゃねえかっていう感じですよね。
できたてじゃないんじゃないかと。
なんか作って取っといたやつを出されちゃったんじゃないかっていう、
はい、
あ、でも悪にはないんですよね。
そうなんです。オーナーとしては絶対こっちの方が美味しいと自信を持って進めてるんですね。
なるほどね。それからよくあらゆる商売がそうですが、女性客、
はい、
いや子供に受けなきゃダメだ、はい、特に女性は情報発信が、はい、優れてるので、女性の評判を得なければいけないっていうんで、女性に合ったヘルシーサラダなんとかとかね、
はい、
私あんまり興味ないんですけど、まあ、そういうのが、はい、流行るっていうふうに聞いてるんですけど、そうなんですか？
ですね、女性からまず見向きもされない店っていうのは確かに問題があると思うんですね。
問題ありますよね、
はい、ただ確かに女性の情報感度って非常に高いと思うんですが、
そうですよ、だからこう伝えてくれるでしょ、いろいろ、
はい、でもその怖さっていうのもあって、はい、新しいお店がこっちにできたよって言うと、はい、そのお客さんそのまままた流れていってしまうっていう怖さがまずあるんですね。
はあ、移り気なんだ。
そうなんです。 男性の中年の男性なんていうのはこう自分の店みたいな感覚でですね、こう通うのが好きだったりする方
って
非常に多いですよね。でたまにこう自分の部下とか同僚連れてきて、ここいい店だろとこう自分の店のように自慢する、
おっしゃる通り。で親父とのやり取りで親しさを人にアピールするという、はい、いつものっていうね、はい、女性はないですね。
そうですね、お店にとってはやはりそういう常連客固定客っていうのはまあ命綱ですので、そこがつかないっていうのはまず女性を狙いすぎた時の一番の怖さとしてはあります。
わかるな。女の人ってあんまりね、はい、親父さんと仲が良いと、はい、変に誤解しますよね。
そうですね、
なんかあれのこれなんじゃねえかってラジオであんまりこれなんじゃねえかって小指立ててもしょうがないですけどね、そんな感じですよね。
そうですね、
あんまり変に親しいとね、
はい、
ああホストクラブ松本ちゃんそうそう、まあね、ホストクラブじゃないんだから。そう、あ、女性はそうか、あんまり常連でどうのこうのって言ったらないですね。
そうですね、あとまあそもそも来ていただいても、やはり一般的には男性より食べる量も少ないですし、
飲まない
し、ね、飲まないし、
バッカンバッカンね、一生一生瓶抱えて飲む人ばかりじゃないですよ。それともいますけど、
そうですね、
少ないですよね。
そうですね、でその分お話に花を咲かせて、男性だったら2時間で帰るところを2時間半3時間と、
下手したら4時間5時間。
そうですね、
大して飲みも食いもしないで
そういう意味ではやはり客単価というものがお店からすると低い割には回転を悪くしてしまう一つの要因になってしまうケースっていうのもあるんですね。
そうですか、はい、やっぱりヘルシーなんとかで、こだわりのなんとかで、かぼちゃのケーキだなんだね、
はい、
最後に出してみたいな、あんま儲かんないですか。
難しさがありますね。
それ狙い、なんかいかにもこう清潔で、あの健康的でおしゃれで、
はい、
取材の位置にも来て、
はい、
はくれそうなんだけども長続きしないですか。
そうですね、あの、まあ、飲食店を作っててたまに思うんですけど、あんまりお店をきれいに作りすぎちゃうとですね、逆にこう 浅く見えてしまうっていうのをなんか感じるんですね。っていうのはどこかしら、まあ、特に夜お酒を飲むお店であれば、お店の中にこう色気みたいなものっていうのをですね、どうこう入れていくかっていうのが非常に大きなポイントで、逆に店内が真っ白だったりとか、あまりにもこう木の木目、木がですね、こう白木っぽい木で、テーブルも椅子も全部固めちゃうみたいなことをしていくと、どんどんどんどんこうそのなんて言うんでしょう、色気みたいなものから遠くなってしまうっていうのが実は空間としてはあって、繁盛してるお店ってよく見ていくとなんとなくどことなくこう色気が漂ってるっていうようなですね、そういうことってあるんですね。
色気ってのはあれですか、そのちょっとこう薄汚れたってこととはまた違うんですか、はい、どういうもんなんですかね。
非常に難しいんですけど、例えば、あの四角い、物件があった時に、入り口から入ってお店全体があまりにも見通しが良すぎちゃうと、逆につまらなかったりするケースってあるんですね。
はいはい、
逆にどこかに壁をあえて作ってしまって、でこの奥は何があるんだろうと思わせるって、実はそこにはまあ個室があったりとか、
はい、
その向こうがちゃんとトイレが隠されていたりとか、そういうものがあるだけで、なんとなくその店のシーンっていうのが少し変わっていくっていうようなことってあるんですね。
ありますね、はい、合理的に物事作りゃいいってもんじゃないんですね。
そうなんです。あえてそこにこう遊びだったりとか、そういう先ほどの間仕切り的なものだったりとか、そういう要素をこう組み合わせていってで、なんとなく全体の空気感っていうのがこう出来上がっていくっていうことはあります。
ありますね、
はい、
それから何ですか、そのカッシーナでしたっけ、はい、そのそういううちはそのう席や何テーブルや何やらね、椅子にこだわりを持ってるんですなんて、はい、真っ白とか真っ黒とか、はい、真っ赤とかね、はい、そういうのの綺麗なやつとか、はい、まさに白木のね、はい、そうするとなんかこうちょっとビールもこぼせないみたいな。
そうですね、
緊張しちゃう、
はい、
そういう店はあんまり行きたくないですよね。
そうなんですよね、
だくつろげるっていうのはなんかちょっと緩い感じも色気につながっていくかも分かんないですね。
そういうことだと思います。
あ、それから従業員の問題っていうのもあります
でしょうね。ありますね、はい、
なんかバカみたいなこちらの方がメニューになりますみたいな、
はい、
ああいうのってのはあれですか、以上で お揃いでよろしかったでしょうかみたいな、
はい、
こういうのも小林さんのところでは多少アドバイスなさるんですか。
します。あのもちろん最後はその お店をやられてる方の、まあ、自分のチームに誰を入れるかっていうその、まあ、人選の問題なので、そこまでは言えないですけども、可能な範囲でその言葉の使い方とか、その身だしなみはまずいんじゃないかってことは、もちろん、忠告はさせていただくんですね。
ああ、そうですか、
はい。
ちゃんと聞いてくれますかね。
聞いてくれる方ももちろんいます。
聞いてくれない方もいるという。はい、なんかね、店主で、まあ、僕は数珠つけるのいいですけど、別にそれが悪いとは言いませんけども、ね、数珠つけたりね、
はい、
なんかこう金のものをぐるぐるやったりこうね、はい、ちょっと怖そうな感じの方がいますでしょ、
はい、
あれなおやめになった方がいいんじゃないかなと思うんですけど、そうですね、そういうのはやめさせられないんですかね。
すごく思うんですけども、飲食店って実は料理って非常に大事ですけども、例えば店員の方の言葉遣いの一つとか、はい、そういう身だしなみとか髪型一つでですね、急になんかこう興ざめしてしまうって実はよくあることだと思うんですね、はい、で多分経営者店主にとってはまあこれぐらいいいんじゃないかって思ってることがお客さんからするともうマイナス100点っていうことも十分あり得ると思ってます。ですのでそういうところに敏感かどうかっていうのは非常に多分お店のこう経営者とか送り手としては大事な目線なんじゃないかなっていうふうに思います。
大事ですね。そうか、だってうちは味が勝負なんだから、そんな別にちょっとした髪型がどうのとかひげ剃ってるとかとかなんかどうでもいいと、ね、うちは味で勝負だ、いや食ってくれりゃ分かるんだよっていうのは通用しない
と思います。最後の最後それを持っていったアルバイトの女性が本当にこうなんだその言葉遣いはって言い方で出されたらどんな料理もなんだかなと思ってしまうのが人間かなと、
こちらが白魚のなんとかになりますなんて言われると、
そうですね、
もう亀頭からかぶせてやろうかっていう思うことありますね。
はい、せっかくの料理が台無しですね。
せっかくなのにね、
はい、
あ一言誰かが言ってなりますっていうのは なりますは定年後でもなんでもないんだよって、はい言えないんですかね。気がつかないんですね。
気がつかないんだと思います。
はあ。
その逆で例えば料理は実はあんまり大したことなくてもですね、そのお店のスタッフの方たちが非常に接客が素晴らしくって、
はい、
っていうだけでなんか素晴らしくいいお店に見えてしまうっていうのも実はよくあることだと思います。
ありますありますありますね。はあ。
そうすると別に料理が素晴らしいわけじゃないけどなんだかついつい足が向いてしまうお店っていうのこともあるんですね。
ありますね。やっぱ人間はそのものを食べには行くっていう腹を満たしに行くんだけれども、やっぱりそういう雰囲気を味わうっていうか、
そうですね。
要素大きいですね。
はい。そういう総合的な部分でやはり選ばれてるんだと思います。
はあ、そうか。あの人が好きってことと結構似てますね。
そうですね。
あ、そういうお仕事なんですね、小林さんのお仕事ってのはね。はい